道伝道協会プレゼンツ笑い飯哲夫のサタデーナイト仏教。この番組は仏教伝道協会の提供でお送りします。こんばんは、笑い飯の哲夫です。仏教のことを皆さんにもっと身近に感じてもらおうという番組、サタデーナイト仏教です。4月を迎えまして、シーズン7となりました。ありがとうございます。皆さんのおかげでございます。ポスターとかね、シールとかになる新ビジュアルを撮影いたしまして、涅槃仏のパクリみたいなやつ撮らせていただきました。の涅槃仏ね、お釈迦さんは横たわってはるとき、こう金色にね輝いてはるんですけど、なんでかわかんないですけど、僕の場合は真っ白にね体を塗られまして、でそれで なんか、ね、なんていうんですか、パンダみたいな感じの横たわってるやつを撮らせていただきました。ぜひちょっとバチ当たりってまたなるかもわかんないんですが、毎回このポスターね、バチ当たりなやつばっかりなんですけれども、今回もね、いつか怒られるやろうなっていうのを覚悟の上でやらせていただいてますんで、今年も、今年度もよろしくお願いいたします。さて、今月のゲストは京都にあります浄土真宗本願寺派龍谷山本願寺の修行長でいらっしゃいます安永有玄さんです。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。龍谷山本願寺というのは、おそらく西本願寺というお名前で認識されている方が多いのかなというふうに思うんですけれども、これはどちらの？
どちらでも大丈夫です。
そうですか。
京都の駅の近くに、大谷派さんのお東さんと言われている東本願寺と、堀川通りにあります我々の龍谷山本願寺、これが通称西本願寺と呼ばれておりますので、
はい、
どちらも正式の名前ではありませんが、通称で通称でお東さん、お西さんという形で通っております。
なんか龍谷山って言いました、龍谷大学がありますね。
そうですね、龍谷大学はもともと本願寺の中でお坊さんを育てる学校が出発点なんですね。それが元になって大学になったと。なので龍谷山にある大学なので龍谷大学と。
そういうことやったんですか。
そういうことでございます。
じゃあもうめちゃめちゃ仏教の大学やったんですね。
いや
うちのマネージャーが龍谷大学出身で。
あ、そうですか。
そうなんです。で10年ほど前にすごいお世話になったマネージャーも龍谷大学出身で、すごい龍谷大学。
いやもうね、いっぱい人材を輩出して。
ねえ、そうなんです。で僕もなんかちょっと講演会呼んでもらったりとかして。
あ、そうですか。
すごいご縁のある大学なんです。
ありがとうございます。
僕自身は龍谷大学ではないんです
けど。じゃないんですか。
はい、そうなんですよ。現役の時は神戸大学落ちて、神戸大学には行けなかったんですけど、もし自分が神戸大学行ってたら多分バドミントンサークルに入ってた。
バドミントンサークル。
バドミントンサークルに入って障子から頭出してたんかなと思ったりしてたんですけど、
ね。いやそんなことないと思います。
そうですか。はい、すいません、ちょっとホットな話題で。
ありがとうございます。
ありがとうございます。この修行長というお仕事、どういうお仕事なんですか？
これはですね、普通の会社でいうところの、代表取締役社長という意味ですございます。
申し訳ございません、図が高くて申し訳ございません。
お寺の名前、ポジションの名前としてはもうずっと江戸時代からこの執行長って書いて修行長という人が、本山の一番偉い人という形になってました。もちろん私の上に、
会長職のような、
会長職というか門主、宗門全体の、象徴であられて、実際にトップに君臨されている御門主様がいらっしゃいますけれども、その下で全ての雑事経営、その他全部を担う役割でございます。
そうですか。じゃあ、お忙しい社長さんみたいな感じと思った
んですか？お忙しい社長さんで、だから今はもう直接お経をあげたりはしませんけども、お経をあげる舞台を指揮したり、そうですけど財政をやったり、
室内
お寺の建て替えの計画を作ったり、ご寄付を集めたり、そういう全般ですね、人を採用したりも含めてですね。
ということはその今朝というよりはスーツでこういろんなことをする、お仕事も多いということですか？
スーツでいることもありますけれども、大体今朝、不法というのは来ております。
そうですか。じゃあそのずっとその、修行長というお仕事もあるというふうにおっしゃってましたけれども、そのこの龍谷山本願寺、西本願寺さんの歴史を教えていただいてもいいですか？
歴史はですね、はい、もともとこの、浄土真宗本願寺派は、はい、親鸞聖人がお開きになった、はい、浄土真宗の本山なんですね、はい、ただ、はい、本山はいろんなところを、うん、移ってまして、はい、なぜかというと当時の伝統仏教教団、天台宗とか真言宗とか、はい、興福寺さんとかそういうところに徹底的に、迫害を受けて、まあ、親鸞聖人もその親鸞聖人のご師匠さんである法然上人も島流しに遭い、
そうですよね、
それでまあ、親鸞上人は新潟に島流し4年やられた後関東に行き、
はい、
それで、50過ぎてから京都に戻ってこられて、
そんな高齢で、
はい、そうです、そうでしたか。それで京都に戻ってこられて、まあ、教行信証というですね、まあ、本、我々本古本殿と言ってますけども、それをお書きになったと、
はい、
それをお書きになった時からちょうど今年で800年。
800年でございますか。はいはい、そうですか。
2024年で800年。だから、
じゃあ法然上人のね、
お弟子さんとして、そうなんですね。
法然上人が開かはった浄土宗開かったも850年ですよね。
そうですね。まあまあ、それ法然上人とはね、50ぐらい年違うんですよ。
あ、そんなに差があったんですか。
違うんです。だから最後の頃のお弟子さんなんですけどね。
ああ、そうなんですか。
まあだからその親鸞上人が最初にお開きになって、
はい、
親鸞上人のお墓が元々の、本願寺と言われてますけども、
はい、
実際に今のところにやってきたのは、
はい、
安土桃山時代に、
はい、
豊臣秀吉に、
はい、
あそこの
石山本願寺が、
石山本願寺を出てった後、転々として、
はい、
豊臣秀吉さんにあそこの堀川通りの土地を与えられて、はい、あそこに移ってきた。これがもうだから1600年ぐらいですね。
あ、そういうことですか。だから大阪城ね、今あるところに石山本願寺というのがあって、
そうですね、もとも
ともとね、それがすごい勢力で、
そうですよね。で、織田信長と10年間戦争してたという、
そうですよね。
すごいですよね。
とんでもないやっぱり武力を持ってはったんやなって。いやいやいや、
もうだから仏教教団としては今から考えられないですけども、もうすごいですよね。
ね、
戦争も強かったじゃないですか。
なんですよね。はい、でそれが京都の堀川通りのところ で、
そ、 うです、ね、
その本願寺、
はい、そうです、はい、
その本願というのもあれですもんね、その阿弥陀さんが、
う
ん、
そうでございます、阿弥陀さんが全ての人を必ず救うぞっていう、なんていうんですかね、願いを、
はい、
を持って、誓いを立てて、
はい、
それができなければ仏になりませんと言い切ったので、それが仏さんの力として本願力として私たち全てに、届いているというのが教えの根本になっております。
すごいですよね。歎異抄を読み解くっていう本をこの前ちょっと読ませて、いただいたんですよ。
素晴らしいですね。
歎異抄っていうのもすごいなんかこう奥深いっていうのでね、ガーッとこう読んで、読んだんですけれども、うん、その阿弥陀さん法蔵菩薩だった時に、うん、その本願というのを建てられて、うん、でそれを全部しないと、うん、僕は如来にっていうようなところで、うん、なんとも言えない、そのこれを仏教と言っていいのかっていうぐらいにね、もう行き着くようなお釈迦さんの話から、さらにこのまた奥ゆかしいような、うん、でもお釈迦さんのセリフには違いないんだしとか、うん、いうようなね、なんかまたね、新たな哲学を発見させてもらったなって思ってたんです。
そうですか、よく勉強されてますね。
いや、いちゃうんですよ。もう単純に趣味で、もう
趣味ですか。
趣味なんです。
あ、いいですね。
まあ、仏教マニアのもんで、
なるほど。
で、歎異抄っていうのも結局はその親鸞さんのお弟子さんが書かはった本で、
そうですね。
要はその嘆くっていう意味なんですよね。
うんうん、そうなんですね。
だから間違われてるから、その間違われて解釈されてることを嘆いて、ちゃんと訂正しようとする書物なんですよね。いや、だからなんかそんなんて、僕はなんか社会でちょこっとこう言葉をなろたりはありましたけれども、そんなだからほんまの裏の意味まではやっぱ届いてなかったなと思いました。
あ、なるほどね。
いや本当
な。まあでも歎異抄はこうズバッと言い切ってるので現代人にも響きますよね。
響きますね。で割となんか昔の仏教の書物って今言うたらあかん言葉いっぱい出てきますもんね。
出てきます、
うん。あれ面白いですよね。僕はあの家族が亡くなったら四十九日間は御栄華をあげるっていう文化のある地域なんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で御栄華も 大南蛮のところの、うん、その観音霊場札所の護衛歌をパッと見ますと、うんうん、あこれ放送禁止用語、
放送禁止用語やんか
っていう古い教本見ると、うん、あれなんです、新しい教本見ると変わってるってやって、変えてるんかい、
変えてるんだ
っていうのがあったりとかして、
なるほどね、
なんかああいうのを読んでもなんか面白いなと思うんですが、まずはそのやっぱりこう、はい、本願寺派と言われるところのなんか、
はい、
あの安永さん的にこうここ知っておいてほしいというようなポイントはあったりしますか？
そうですね、京都っていうと、いろんなこの観光寺院がね、はい、いっぱいあって、皆さん京都っていうと清水寺、金閣、銀閣、
はい、
そういうのを思い浮かべるんですけども、そういうお寺さんたちとは、はい、ある意味かなり大きく違うんですね。本願寺っていう、はい、浄土真宗はね、でこれは、はい、まあ鎌倉時代にできた、鎌倉時代の、まあ、新仏教、
はい、
だから違うっていうのもあるんだけど、 ね、それまでのお寺さん、仏教はどちらかというと、
はい、
国家、国のための、
はい、
まあ平たく言えば政権を支えている人たちのための仏教、
はい、
教えだったんですね。武士だったり朝廷だったり貴族だったり、でもまああの鎌倉新仏教になってからは民衆のための仏教みたいになっていって、はいはい、まあだから本願寺はどちらかというと民衆仏教のお寺なんですね。だからまあまあ別にあの差別してるわけではなく、あの有名なあの観光寺院のお寺はみんな有力者のためのお寺、
あそっか、言われてみたら確かに、
まあ、典型的なのは宇治の平等院、あれは藤原頼通ただ一人が極楽往生するために作ったお寺です。
はあそうですか、
うん、
へえ、ああ頼光さんがもう行ってくれっていう、頼光
さんがこうやってね、あの阿弥陀様からなんか赤い糸をが出てますよね、あそこの本堂のところにね、はい、あれを持って極楽往生しようというためのお寺、
へ
すごいですよね。
あそうですか、は確かに、でもなんかそういうところは観光で、なんかこっちもなんかバッとこうなんせ入場料さえ払ったら入れるみたいな感じですけれども、
ね、
あっこのね通りを僕通ってて、なんかその西本願寺さんのとこってこれ入ってええんかなみたいな、
ね、う
ん、
あまあちょっと塀がありますからね、なんかよく見えないしですね。
そうなんですよ、ただ段階になったらすごいなんかバッと入ってええんやろうなみたいな、
いやまあちょっと物々しくなってるだけで、誰でもいつでも入れるお寺です。
あそうですか、
はい、
あ
の、全く問題ありません、はい、入場料もありません。
あそこがやっぱり、そこがやっぱり民衆寄りっていう、ね、
民衆寄りっていうか、まあまあ民衆仏教のお寺なので、入場料なんかはないんですね。
あそうですか、
拝観寺院ではないという意味でね、
はあ、そういうことやったんですね、
はい、ですからちょっと入りにくいかもしれないけど、誰でもあのおいでになって、あの本堂、あの阿弥陀堂と護衛堂とありますけど、どちらでも、お入りになってお参りができるというお寺でございます。
そうですか、
はい、
だから千音院さんとかやったらね、こう階段登ってガーってこう行かなあかんけど、うん、割とね、本願寺さんは
割とそうですね、
平坦なところ、
山じゃないですからね、
ねえ、
はい、
さっとこう楽に入れると、入れるんですね、だからなんでしょう、その金色のなんかガーッと荘厳な感じが、うん、これなんか段階ない人間入ってええんかなっていうふうにちょっと思わすどうか雰囲気
は、まあ、あの中はあの金、はい、金キラ金のところは、まあ、一つの様式で、
はい、
あれがお浄土を表せしてるんですね、象徴的に。
そういうこと
なんですか。だからまあやってちょっと輝いてる感じにはなっておりますが、
まあ、中は結構ね落ち着いた、
うん、そうですね、
ありますもんね、
はい、
さあそんな安永さんですけれども、変わった経歴をお持ちだということで、なんと元銀行員でらっしゃるんですか。
はいはい、あの元々大学出てからは、あの最初22年ほどは、あの今はもう名前がなくなっちゃいましたけど、三和銀行という銀行におりまして。
そうですか、
はい、
へえ、三和銀行、僕らも同級生で三和銀行
行き合った人いますか。
います、もういたら安泰やな言うてました。
安泰やな、
エリートコースやなって言うてましたはあそうですか、
昔はね、
へえ、
いやいや、
いやもうそのね、その銀行員で、ね、どういうことをやってらっしゃったかというのは来週またあの詳しく改めてお伺いしたいなと思うんですけれども、あの昨年末西本願寺さんが新ブランド戦略を発表したというニュースがあったということなんですが、
はいはいはい、
これどういうことですかね、ブランド戦略っていうのはお寺さんで。
これはですね、やはり 時代環境の変化とともにね、
はい、
西本願寺が、まあ、現代の社会にある意味をですね、
はい、
分かりやすく全ての人にお伝えして、はい、ご縁を作る活動をねより深めていきたいということで、このブランドマークを作りました。
マークですか？
ブランドマークを作りました。そしてそれにタグラインがねついてまして、人は一人だからこそご縁を見つめていきたいというような、まあ、いわゆるキャッチフレーズですね。あとサブタグラインとして、誰もがただいていい場所というような形でですね、
は
い
は
い、こういうイチョウのマーク、はい、見に見えるし、お堂がね、阿弥陀堂と御影堂と2つあるので、そういうのをちょっと象徴したデザインで、幼稚園児でも覚えられるようなブランドマークを。
そうなんですね。
そうなんです。
だから屋根です。屋根が2つ並んでる
感じ、大屋根が2つ並んでる感じのイメージした、ね、まあブランドマークですね。
まあ、浄土真宗さんのねお堂って言いましたら、この屋根瓦がぐわーっとこう長い上にぐわーっとこうそびえ立ったっていうような感じですけれども、そのお堂がこう2つパッとこう横に ね、
そうなんですね、
ちょっとこう互い違いに並んでるというようなマークで、はい、で西本願寺というロゴが入って
そうなんですね、
そうですか。いやこれはでもパッて分かりやすいですね、すぐに。
まあそうですね。で京都にねいらっしゃる方の中で、どこに行こうかって言った時に想起される、
は
い、率として西本願寺はめちゃめちゃ低いんです。
低いんですか。
低いんで、やっぱりこれからそういう活動をですね、ブランドマークをこう通して西本願寺のブランドイメージを広める活動をしていかないと、いけないということで、まずは第一歩としてこのブランドマークを作らせていただきました。
そういうことですか。なんか僕もこうサタデーナイト仏教のね新しいポスターできてね、なんかこういう生まれた僕のこう涅槃仏みたいな感じのやつですけれども、なんかこれをなんかね、またモチーフになんかマークにしてもらってもいいかなって今思ったんですが。
そうですね、もっとつながる面白仏教っていいですよね。なんかねキャッチフレーズいいですよね。
そうなんですよ、すごいね、これ代理店の方が頑張ってくださるんです。
なるほどね。
いろんなこうギリギリのラインのところのね、
ギリ
ギリのところで攻めてキャッチフレーズを ね作ってくださるんですけれどもね、やっぱりこういうなんかパッて見た目ね何か印象付けるっていうのは、そういう戦略としても大事なことですか。
そうですよね。やはりなんていうの、言葉というよりもこういうイメージの方が人に伝わりやすいじゃないですか。
そうですね、はい、
そんなふうには思いますけれども。
いや面白いですね。で、4月8日と言いましたら乾物絵ですよね、
はいはい、
花祭りっていうのは、はい、どこでもやっぱりお寺さんやらはると思うんですが、
はい、
その花祭りのブランド戦略っていうのを何か考えてらっしゃりしますか。
花祭りのブランド戦略は、今はまだそんなに何も新しいなんかイベントをやるとかね、なんかそういうことは今のところまだ考えてません。
そうですか。なんか前回三浦淳さんがゲストで来てくださってて、どうもアマチュアっていうのが、まずいからあんまり広まらんのちゃうかっていうようなね、お考え言ってあったりしちゃうんですが、
三浦さんらしいですね、それもあると思いますよ ね、
ね、
だからアマチュアじゃなくても僕は個人的にはね、紅茶でもいいんじゃないかと思います。
そんな話もしてたんですよ、
だから紅茶と経費で、花祭りを祝ってもね。
そうですよね、
だってよく考えたらクリスマスを、ケーキで祝うっていうのも関係ないじゃないですか。
そうですよね。
キリストの生誕の日ですから。
はい。どっから来たんやっていう話です
よね。いや本当ですよね。
だから特にだから、お釈迦さんのお誕生日っていうので、ケーキがおかしいってこともないですもんね。
いやないと思いますね。
ねえ、確かにケーキと紅茶っていう。
ケーキと紅茶で、お釈迦様の誕生を祝うと。
はい。全然いいと思いますね。たらそのお釈迦さんがねミルクで復活されたぐらいですから。
まあそうですよね。ねえ、だからミルクティーでね、
ミルクティーで、ミルクティーで生クリームのミルク多めのケーキで、
そうですね。
ですよね。
それもいいかもしれませんね。
そうですよね、みたいな感じにしたらいいかなというふうに思いました、僕も。はい、ありがとうございます。はい、ではちょっと来週詳しくその銀行員だった時のお仕事のお話とかも聞かせていただきたいと思います。はい、では最後に1分間のフリースタイル説法というのをいつもお願いしてるんですけれども、安永さんもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。
ではお願いします。
はい、私は、一般人から僧侶になったわけですけれども、 やっぱり僧侶になって改めて気づかせていただいたことが、やはり自分が今あるがまま、あるがままの姿をちゃんとあるがままに受け入れるっていうことが、やっぱり一番いいんじゃないかなというふうに思います。そして今自分がここにあって一生懸命生きてることを、まあ、いろんな人のおかげであることを理解しながらも、自分にありがとうって言えるような、そういう生き方をずっとしていけたらなというふうに思ってます。
ありがとうございます。いや本当ね、あるがままレッドイットビーでしたっけ。
レッドイットビーですね。
ねえ、いやだからあるがままを受け入れるっていうことが、なんか、うん、なんでこんなに今まで気づかんかったんやろっていう、あるがままのことにこうあがいてるから、そこで苦しいっていうことが生まれて、
うん、
あるがままのことを受け入れるってなったら、要はその流れに逆らってないっていうことだったりすると思うんですよね、うん、だから流れに逆らうから抵抗力が生まれて、そこが苦しいっていうことやから、うん、そのなんていう風の向きに沿ってそのままシューって流されていったら、うん、あんまり苦しくないんですよね。
あ、そうですよ ね,
ね。
だからあるがままとあるべきっていうのが常にこう相克してぶつかっていくので、はい、やっぱり人間苦しくなるわけですよ、
ね。ああ、なるほど。いや、これね、本当ね、奥深いお話ですね。それがまたありがたいって思えるっていうことなんですよね。はい、ありがとうございます。はい、ということで今夜は浄土真宗本願寺派西本願寺の安永有玄さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
さてこの番組ではメッセージを募集しています。お悩みはもちろん喜怒哀楽、どれかにまつわるエピソード、日々の生きにくさを感じたら軽い気持ちで送ってみてください。ハッシュタグサタデーナイト仏教、もしくは番組ブログからお願いします。ここで一つ紹介します。岐阜県岐阜市の加藤豪豪さん、ありがとうございます。ここ最近職場の先輩がこの番組のポッドキャストをほぼ毎日のように聞かせてくれて、仏教の教えをはじめ忘れかけていた大切な考え方を教えてくれます。自分はその先輩とペアで仕事をしているのですが、今まで他の人にはなかった善行の姿勢をとても尊敬しています。日々の何気ない小さな善を自然と積み重ねる姿は、まるで小さい仏様みたいです。そしてこの番組に出会えて勉強になったことを感謝します。いやー、そうですか、べた褒めじゃないですか。いやー、嬉しいですね、加藤豪豪さん。はあ、なんかこのゴーゴーっていうのもいいですね。前に向かって流れに逆らわず、とりあえず行こう行こうみたいなね、うん、いいねと思います。なんかとりあえず行け、レッドイットビーやっていう感じしますね。ずーって行け、行っとけっていうね感じが、うん、そうです、行け行けっていいんですよね、行けっていうね、そうですね、はい、いや本当なんか他の人にもない善行するということなんでしょうけど、まあ僕もね、コロナの時まではポイ捨てしてるゴミを基本的に拾う方やったんです。なんですけど、コロナになってからなんかそのバイ菌が近づくのがあれやってなってから、ちょっとねなんか拾いにくくなりましたけど、最近また拾い出しました。中にはいます、ゴミ拾う人ね、ゴミ拾う、ゴミ拾う時にでも、あ、捨ててるやつおんねやって思っといてください。捨ててるやつ、あ、いいねんなって。でも捨ててるやつが別人じゃなくて、その捨ててるやつっていうのもその同じように生きてる地球人のなんか一部やって思ってください。ほんなら自分の中の体の中のあの海みたいなのが、自分の中のなんか一つの細胞がゴミをほかしてんのかなっていうふうに思うこともあるかもしれません。でそうなったら、あ、どこになんかこう自分から切り離した悪いやつがおるじゃなくて、自分の中に何か悪い成分があるのかなみたいな感じになれたら、多分もう悟りやと思いますんで。ということで、岐阜県岐阜市の加藤豪豪さん、メッセージありがとうございました。新しくなった番組グッズをプレゼントします。番組スタッフから DM をお送りします。お楽しみに。というわけで、月日は白帯の価格、あっという間に時が過ぎ去ってしまいました。来週もこの時間に仏教したいと思います。ここまでのお相手は笑い飯の哲夫でした。あいしゃ。仏教伝道協会プレゼンツ、笑い飯哲夫のサタデーナイト仏教。この番組は仏教伝道協会の提供でお送りしました。